どもと一緒お散歩日和、時刻は1時6分を回っています。ここからの時間は言葉の贈り物、今日はロングセラー絵本を子どもにの時間です。今日もこのスタジオに飯田市中央図書館司書田中文子さんにお越しいただいています。文子さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はもう3月ということで、文子さんに去年の4月からご出演していただいて、月に1回おすすめの絵本をご紹介いただいてきましたが、
はい、
今日最終回ということで、はい、何の絵本をご紹介くださるのか楽しみにしておりました。
はい、今日お持ちしたのは今日は何の日という絵本になります。作者が瀬田定治さん、絵が林明子さん、出版が福音館書店からで1979年に出版された絵本になります。
この絵本は文子さんにとってもちょっと思い出のある絵本でいらっしゃるそうですね。
はい、そうですね。私自身は子供時代にこの本には出会っていないんですけれども、はい、飯田市の図書館に勤め始めてから、うんうん、そこに来ている常連の女の子と初めて一緒に読ませてもらった本なんですけれど、うん、普段お話し会でも絵本は読んでいるんですが、はい、子供と1対1で読むという機会はそこまでないので、うん、その女の子と読んだちょっと感慨深い絵本になります。小学校の女の子、小学校の女の子と、上里図書館で読んだんですけれども、うんうん、その女の子はいつも、待ってください、絵本の内容先に紹介した方がいいですね。
いいですいいです、先にエピソードでも、
はい、いつもお迎え待ちの子たちがたくさん上里図書館にはいるんですけれども、うん、お迎えが来て1人2人減っていくうちに、その女の子は割とお母さん、夜遅くに迎えにいらっしゃるので、うん、最後まで残ってしまうことが多くて、うん、で友達がいなくなってしまって、はい、図書館のドアが開く音がするたびにパッとドアを見て、あ、お母さんじゃなかったっていう顔を、ちょっと寂しそうな背中を毎日見せている子だったんですけれども、うんうんうん、で職員がいろいろ話をしに来るので話をしたりもするんですが、うん、何か本でこの子の安心材料になるようなものはないかなと思って手渡した一冊なんです、
うん、
で本の内容は、小学校の女の子が、まみこという女の子がお母さんに、家を出る時に今日は何の日だか知ってる、知らないの知らないの、知らなきゃ階段3段目と歌を歌って学校へ行くところから始まるんですが、うん、はいはい、お母さんが階段へ行ってみると、うん、赤い紐を結んだ手紙とぬいぐるみが置いてあって、手紙を見るとその中にはケーキの箱をご覧なさいとまみこの字で書いてあるんですね。でケーキの箱を見に行くとまたお手紙が挟まっていて、次は玄関の傘立ての中で、また傘立てに行くと別のお手紙が入っていてっていう風にお母さんがまみこの手紙を追いかけていくお話なんですよね、はいはい、でこうピアノの中に隠れていたり、まみこのお気に入りの絵本の中に隠れていたり、ともすればお父さんの背広のポケットの中っていうのでお父さんとお母さんが電話をするようなシーンもあるんですけれども、で、まみこのお手紙が最後に揃った場面があるんですが、そのお手紙の頭文字を足していくとメッセージが隠れているという絵本ですね。でこの子供の遊びにお母さんがとことん付き合ってくれるところが、楽しい絵本なので、この本が好きな子供たちたくさんいるんですけれども、その上里図書館で出会った女の子はもうお父さんお母さんの結婚記念日が明日なんだって話をしてくれたことがあるんですけれど、何か喜ばせてあげたいから、はいはい、何か作りたいのって話をしてくれたことがあったんですけど、それを思い出してこの本を手渡してみたことがあるんです。で普段お父さんお母さん多分お忙しいお家なんだろうなと思いながらも、やっぱり親を喜ばせたいって、でその自分の贈ったもので喜んでもらいたいっていう思いはまみこと一緒だろうなと思って読みながらじっとその子は聞いて、そこからその次の日からやっぱりちょっと距離が縮まったような、職員との間の距離が縮まったかな と思いながら、その後もあの他の職員が紹介する本もいろいろ手に取ってくれるようになっていって、うん、この本にはすごく私感謝をしている一冊になるんです。
へえ、このねまみこが家の いろんなところに隠していた手紙っていうのは、最後お母さんが全部それを集めて、お父さんもねポケットに入ったの持って帰ってみて全部並べてみたら、そのお手紙の文字の一つ一つあるところに木のマークみたいなのがあって、まみこがその木のマークのところをたどってみてって言うと、そこがメッセージになるっていう、
はい、
ね、絵本なんですね、
はい、
でなんか最後まで言っちゃうみたいで
そう、どこまで言っていいの
あれだけどさっきの上里図書館のねお母さんを待ってた女の子が、明日が結婚記念日なのって言ってくれた、まさにこのまみこも結婚記念日をお祝いするためのメッセージカードを置いていて、
はい、
お父さんとお母さんを喜ばせるためにまだその上手紙だけじゃなく別のものまで用意していたっていうね、最後
そうです ね、
結末
はい、手紙の最後にまみこからの贈り物が用意されているんですよ ね、
うん、ねなのでその上里図書館の女の子はこんな風にやったんでしょうか、そのお父さんお母さんの結婚記念日
は。その後のことは聞いていないんですけれども、そうですね、何かでも何か贈り物をしたっていうのは言っていたので、手作りの何かあの工作の本とかを手に取っていたので何か贈ったんだろうなとは思っておりますけどね、
そうなんですね、もうそんな女の子にもぴったりですねこの絵本
そうですね、まみこがその子に見えてきた、
本当にきっとねその女の子ももう本当に自分に寄り添ったその絵本の内容で読んでこうくれたっていうのをすごく嬉しかったんでしょうね、
だといいんですけどね
うーん、はい、
これあの図書館の職員の中でもすごく子供時代に大好きだったっていう職員が多いんですけれどもね、実際にこれやったっていう職員もいたり、読んだ後にお家でお父さんお母さんにお手紙仕掛けてみたっていう職員もいたりするそうです。
すごい、そうですか。私も自分が小さい頃この絵本には出会ってないんですが、でもこの絵本1976年に出版、うん、79年だったかな、
はい、
79年ですよね。その昭和70年代とかに建っていた家が実際にすごく描かれていて、この絵本の中のまみこの家が、お母さんがいろいろ手紙を探し回るじゃないですか、
はい、
そうすると玄関の階段に向かうところとか、あと2階とか応接間とか、うん、ピアノが置いてあるところとかいろんなところが描かれてるんですけど、すごく1970年代の家ですよねこれって置いてあるものとかも、私自身も自分が生まれ育った家がこんな感じだったのですごく懐かしくて、あ、玄関入ったらこの家、この当時の家ってみんな玄関の前に階段があって2階に伸びてたんだとか思ったり、
確かに、うん、そうなんですね、
そう1階には応接間があったよねとか、そう、なんかそのあたりもね今の私が見てもすごく懐かしくて、
足踏みミシンとか出てきますもんね、
うん、出てきますね、はい、ミシンもありました、足踏みミシンもあったし、
うん、豚の貯金箱とか
ね、あと乗車紙があるとかね、ね、なんかね全部が昭和なんですよ、それがすごくよくって違うところでも楽しんでますけど、
でもこの絵を描いていらっしゃる林明子さんは、うん、
はい
は
い、
すごく写実を大事にされていて、うん、例えば郵便ポストを一つ書くにも、うん、ポストのところまで行って、うん、それをスケッチしてっていうことを繰り返して絵本を作っていらっしゃるので、うん、よりその懐かしさみたいなリアルさみたいなものはあるのかもしれないです ね、
お母さんだってお父さんと黒電話で会話してますもんね
そうですね、今の子はもう
知らない、何気なく見ちゃうけど今の子からすると珍しいものですよね、
そうですね、
うん、ここに残ってくれててよかったっていう感じがしますけど、これ林明子さんの絵本っていうイメージがすごく強いんですが、うん、文は瀬田定治さんなんですね、
はい、そうなんです、うんうん、瀬田定治さんは、翻訳家でもあり、児童文学の創作もされる方であったり、あとは評論家でもいらっしゃる方なんですが、うんうん、有名なのはあの3匹のヤギのガラガラの、
はい、
翻訳もされたり、はい、あとは狼と七匹の小ヤギ、うん、お団子パンなどなどの翻訳で有名でいらっしゃるんですが、うん、 本当に晩年に林明子さんと作られた本になるんです、うんうん、はい、でこの方が、
大丈夫ですね、
はい、瀬田さんの奥様は、はい、長野県出身の方なんですね。瀬田さんご自身は東京で、はい、生まれ東京で育たれた方なんですが、奥様は北信濃の飯山だったかなのご出身でいらっしゃいまして、で瀬田さんにとって奥さんのその豊かな環境で、こう自然豊かな環境で育ったり、あとは耳から昔話を聞いて育たれたりっていうような、そういう素朴なあのところをすごく大事に思っていらっしゃって、で奥様がなぞなぞがお好きでいらっしゃったので、でそのなぞなぞの大切さというか生活の中に取り入れたその遊びというかものを大事に、あの瀬田さんもお考えでいらっしゃるんですが、そのお考えがこの絵本にも出ているのかなと思っていまして、マミコの書く手紙が全部なぞなぞになっているんですよね。
とてもリズムのいい、ね、言葉で書かれてますよね。
そうですね、なぞなぞやあとことわざも瀬田さんは研究されていらっしゃるんですけれども、もともと生活の中で出てきた言葉が少し韻を踏んだりリズムを取ったりして、その今も残ってきていることわざやなぞなぞが多いっていうふうに考えていらっしゃるんですが、例えば、この間も、月満月の時に、その月の周りにですね、光の輪っかが出ていた時が、先週あったんですが、その時おばあちゃんからこう聞いたっていう人に聞いたんですけど、月が傘をかぶった次の日は雨が降るっていうような、まあ、迷信の一つでもあるんですかね、言葉とはちょっと違うんですが、そういうでも本当に次の日雨が降って、そういう生活の中で、例えば畑の実りだったりとか、そういう生活の中で出てきた言葉がことわざやなぞなぞになって残ってきた。でなぞなぞも例えば韻を踏んでいたりとかリズムがいいものって、自分が出された後は人に必ず出したくなるとかっていう、そういうものもあって、なんでしょう、瀬田さんはすごくなぞなぞを大事なものと捉えていらっしゃるんですね。でさっき佐藤さんに一つお出ししたなぞなぞなんですが、野原でラジオをお聞きの皆さんも考えてみてください。瀬田さんが好きな謎謎です、はい、野原で赤い風呂敷かぶってほうやほうやと踊ってるものなんだ。
私さっき分からなかったんですよね、これね。
私も最初分からなかったんですが、答えを聞いてみるとあーなんですが、答えはいちごです。スーパーで売っているいちごではなくて
野
いちごですね。
あ、そっかそっかそっかそっか、あ、かわいい、ほうやほうやと踊ってるなんてかわいいです ね、
ね、そうですね、風に乗ってこう、ふわーっとしているイメージが、あって、そうなんです。でその子供の遊びにこうとことん付き合ってくれるお母さんっていうのがこの絵本には描かれているのかなと思っておりまして、やっぱり今忙しいお父さんお母さんが多い中で
ちゃんとしてやらなきゃですね
いえ、そんな偉そうなことは私は言えないんですけれども、
いやいやいや、でも ね、今なんて家にいるじゃないですか、子供たち。
そうです ね、 ね、
そうなんだけどね、こっちはこっちでこっちの忙しいことをしてるんですよね、
そうですね、
お仕事ちょっとでもね、
そうですね、実際にそのやっぱりお忙しい家庭が今多いと思うんですけれども、やっぱりこの本もロングセラーでずっと残ってきているもので、ここまでこう丁寧に付き合ってくれるお母さんは少ないかもしれないなと今の社会の中だったと思うんですけれども、やっぱりでも子どもの心に響く絵本っていうのは、ずっとこれも79年から残ってきていますので、何十年とのね好きな子どもたちがいて、そのこの通り別にやってくれなくても自分の遊びに少しでもこう一緒に乗っかってやってくれたりとか、お父さんお母さんと一緒に楽しいを味わいたいっていう心は、例えば昭和の時代も平成も今は令和ですけど、令和の時代も変わらないからこそロングセラー絵本として残ってきているだろうなと、その女の子に教えてもらったような気が私はしているんですけれどもね。
なるほどね。この時間ではロングセラー絵本をロングセラー絵本を子供にということで、あえ えてその新刊ではなくてロングセラーの絵本をずっと司書の皆さんにご紹介をいただいてきました。田中文子さんにとってロングセラー絵本の良さというか、どんな風に今もねちょっとあったかと思うんですけれども感じられていますか？
そうですね、絵本を読むこと自体が大事というよりかは、絵本その子供時代に心に寄り添う体験を本の中ですることで大きくなった時に自分自身で自分に必要な本を選べるようになるところにつながっていくのが絵本かなと思っているんですけれど、じゃあその数ある出版がある絵本の中で、なぜロングセラー絵本がいいのかっていうのが、だいたい25年以上経ったものをロングセラー絵本というふうに、捉えて、この番組を作っていらっしゃると思うんですけれども、さっき言っていたその、どの時代でも、どの子供にも当てはまる、寄り添える絵本っていうのは、例えば今回はその親子のお話をご紹介しましたけど、兄弟の中で兄弟がいるがゆえの嬉しさだったりとか、悔しさだったりとか、あとは学校の友達関係とかで味わう気持ち、嬉しいこともあり、なかなか思い通りにいかない思いもあったりっていうものは、子どもの周りの環境が時代を経て変わっていっても根本は変わらないのかなと、この絵本も含めて思うんですが、そういう時代が変わってもそのどの時代の子どもたちにも寄り添えるものがロングセラーなのかなと思っております。なのでやっぱり今出版されているものたちの中でも、例えば家庭の形も昔と違っていろんな家庭があると思うんですが、そういう家庭を反映した絵本もたくさん出版されてきているので、そういうものの方が心に沿う子ももちろんいると思います、なので今出されている絵本がこれから残っていくかどうかは25年後まで、何十年か経たないとわからないんですけれども、今の時点で長い時代を経て残ってきている絵本たちは、例えば今親御さんたちも懐かしいと思う絵本もあったり、例えばお孫さんに読んでやって自分も好きだった本とかもあったりっていう風に、世代を継いで受け継がれていくものもあると思うので、すいません止まっちゃいました。そういう中で親子でよりこう密接に、その親がその子供の心に寄り添ってやるために、必要なロングセラー絵本なのかなと思います。すいません、ちょっとうまくまとまりませんが、
難しい質問を出してしまって、私もありがとうございました。本当この1年間文子さんからご紹介いただいた絵本、私も知らなかったけどすごく好きになった本もいっぱいあって、本当にどんな世代の人がどの時代の子育てで読んでも普遍的にすごくいいなって思えるものがいっぱい詰まっていて、本当に皆さんにも読んでいただけるといいなと思う絵本ばかりでした。メッセージをいただいてるんですよ、最後のご出演ということでですね、まずはですねラズーサさんからです。田中さんは私よりだいぶお若いので、私は全然知らなかった本をご紹介くださることが多く、こんな本もあるんだと感激していました。また図書館で過ごす小学生のエピソードをお話しくださることもあって、放課後図書館で過ごすことが多かった私はとても懐かしくて嬉しかったです。お話を伺う中で感じた図書館の楽しみや絵本の楽しみはこれからも味わっていきたいと思います。正直寂しいです、ありがとうございましたといただいています。
それからありがとうございます。
こちらはですね吉熊さんからです。かよさん、田中さん、こんにちは。田中さん1年間お疲れ様でした。田中さんは上里図書館在籍時は文章講座で大変お世話になりました。中央図書館でもカウンターでお見かけすることがあり、お声掛けをさせてもらったりお声をかけてもらったりしました。アイステでは声が聞けなくなりますが、また中央図書館で会う時がありましたらよろしくお願いしますとくださっています。
ありがとうございます。
本当に子供 さんとのエピソード、ね、図書館に来る子どもさんとのエピソードとか子どもさんをよく見てらっしゃるなって私すごく感じてきました。本当に1年間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
上里図書館の元上里図書館の今は中央図書館の司書田中文子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。